5。トッシュンの体は岩の上仰向けに倒れていましたが、トッシュンの魂は静かに体から抜け出して、地獄の底へ降りていきました。この世と地獄との間には、暗穴道という道があって、そこは年中暗い空に、氷のような冷たい風がピューピュー吹きすさんでいるのです。トッシュンはその風に吹かれながら、しばらくはただ木の葉のように空を漂っていきましたが、やがて新螺鈿という額のかかった立派な御殿の前へ出ました。御殿の前にいた大勢の鬼は、トッシュンの姿を見るや否や、すぐにその周りを取り巻いて、キザ橋の前へ引き据えました。キザ橋の上には一人の王様が、真っ黒な着物に金の冠をかぶって、いかめしくあたりを睨んでいます。これはかねて噂に聞いた閻魔大王に違いありません。トッシュンはどうなることかと思いながら、恐る恐るそこへひざまずいていました。こら、その方は何のためにガビさんの上へ座っていた？閻魔大王の声は雷のようにキザ橋の上から響きました。トッシュンは早速その問いに答えようとしましたが、ふとまた思い出したのは、決して口を聞くな、という鉄管師の戒めの言葉です。そこでただ頭を垂れたまま、推しのように黙っていました。すると閻魔大王は持っていた鉄の尺を上げて、顔中のひげを逆立てながら、その方はここをどこだと思う？速やかに返答をすればよし。さもなければ時を移さず、地獄の呵責に合わせてくれるぞ。と、いたけだかに罵りました。が、トッシュンは相変わらず唇一つ動かしません。それを見た閻魔大王はすぐに鬼どもの方を向いて、荒々しく何か言いつけると、鬼どもは一度にかしこまって、たちまち突進を引き立てながら新螺鈿の空へ舞い上がりました。地獄には誰でも知っている通り、剣の山や血の池のほかにも、焼熱地獄という炎の谷や、極寒地獄という氷の海が真っ暗な空の下に並んでいます。鬼どもはそういう地獄の中へ、代わる代わる突進を放り込みました。ですから突進は無残にも、剣に胸を貫かれるやら、炎に顔を焼かれるやら、舌を抜かれるやら、皮を剥がれるやら、鉄の杵に突かれるやら、油の鍋に煮られるやら、毒蛇に脳みそを吸われるやら、熊鷹に目を食われるやら。その苦しみを数え立てていては、到底再現がないくらい、あらゆる責め苦に合わされたのです。それでも突進は我慢強く、じっと歯を食いしばったまま、一言も口を聞きませんでした。これにはさすがの鬼どもも呆れ返ってしまったのでしょう。もう一度夜のような空を飛んで新螺鈿の前へ帰ってくると、さっきの通り突進をキザ橋の下に引き据えながら、御殿の上の閻魔大王に、この罪人はどうしても物を言う景色がございません、と口を揃えて言上しました。閻魔大王は眉を潜めてしばらく思案に暮れていましたが、やがて何か思いついたと見えて、この男の父母は畜生道に落ちているはずだから、早速ここへ引き立ててこい、と一匹の鬼に言いつけました。鬼はたちまち風に乗って地獄の空へ舞い上がりました。と思うと、また星が流れるように2匹の獣を駆り立てながら、さっと新螺鈿の前へ降りてきました。その獣を見た突進は、驚いたの驚かないのではありません。なぜかといえば、それは2匹とも、形はみすぼらしい痩せ馬でしたが、顔は夢にも忘れない、死んだ父母の通りでしたから。こら、その方は何のためにガビさんの上に座っていたか、まっすぐに白状しなければ、今度はその方の父母に痛い思いをさせてやるぞ。トッシュンはこう脅されても、やはり返答をしずにいました。この不幸者めが、その方は父母が苦しんでも、その方さえ都合が良ければ良いと思っているのだな。閻魔大王は新螺鈿も崩れるほど凄まじい声でわめきました。撃て、鬼ども、その二匹の畜生を肉も骨も打ち砕いてしまえ。鬼どもは一斉に、はっ と答えながら、鉄の鞭を取って立ち上がると、四方八方から二匹の馬を未練未釈なく打ちのめしました。鞭は隆々と風を切って所嫌わず雨のように馬の皮肉を打ち破るのです。馬は、畜生になった父母は苦しそうに身をもだえて、目には血の涙を浮かべたまま、見てもいられないほどいななき立てました。
どうだ、まだその方は白状しないか。
閻魔大王は鬼どもにしばらく鞭の手をやめさせて、もう一度突春の答えを促しました。もうその時には二匹の馬も肉は裂け、骨は砕けて、息も絶え絶えに膝端の前へ倒れ伏していたのです。突春は必死になって鉄管師の言葉を思い出しながら固く目をつぶっていました。するとその時彼の耳にはほとんど声とは言えないくらいかすかな声が伝わってきました。心配をしでない。私たちはどうなっても、お前さえ幸せになれるのなら、それより結構なことはないのだからね。大王が何とおっしゃっても、言いたくないことは黙っておいで。それは確かに懐かしい母親の声に違いありません。突春は思わず目を開きました。そうして馬の一匹が力なく地上に倒れたまま、悲しそうに彼の顔へじっと目をやっているのを見ました。母親はこんな苦しみの中にも息子の心を思いやって、鬼どもの鞭に打たれたことを恨む景色さえも見せないのです。大金持ちになればお世辞を言い、貧乏人になれば口もきかない世間の人たちに比べると、なんというありがたい志でしょう。なんというけなげな決心でしょう。突春は老人の戒めも忘れて、学ぶようにそのそばへ走り寄ると、両手に半死の馬の首を抱いて、ハラハラと涙を落としながら、お母さんと一声を叫びました。